12月20日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんと
せいやと
あゆと
ほのほので
お送りします。いや、12月20日はですね、
はい、
なんとですね、
はい、
この12月20日の放送をもって、
はい、
彩りは
終わるんですか？
終わらないです
終わっちゃう。
終わらないです、
はい、
すいません、ちょっとそういう言い方をしてみたかったんです。
ドキドキするんでやめてください。
すいません。2014年最後の放送となりますね、
はい
はいはい、来週とあと再来週2週続けて特別枠
なので、まあ、お休みになりますね、
はい、お休みになりますね、
はいはい、なので今年最後の放送ということで、うん、みんなの気合の入れ方もちょっと違うかなと思ってますけど、
はい、
どうです？
打ち合わせの時から、まあ、普段通りだったけど
そうですか。
そんな気合入ってたんですか皆さんぐらい。
ちょっと私頑張ってたんですけど、
う
ん、
あ、本当ですか。ごめんなさい。
はい、はい、ですね、まあ、最後の放送というんですけど、まあ、うん、はい、時期がちょっと早いので、
はい、なんかまだでも、あ、もう今年も終わるっていう感覚はまだないっていう
の、クリスマスまだですか、
ね、はい、そうなんだよね。
クリスマスもまだ
で、クリスマス前です。そうそう、なんかクリスマス終わったら、やっと年末だなっていう
感じ。ああ、なんかもう、装飾とかもクリスマスからこう年末年始に向けてに変わりますからね。
学校も終わってないですからね、踊り。
そうですね。冬休みいつからでしたっ
け？冬休みは23日から。
うん。22日に授業が終わってから、
事前集会。
はい。
事前集会？
冬休み前集会があって、で、そっから冬休み。
そうですね。
はい。
はい、まだまだ時間ないですけど、まあ、今年最後の放送頑張っていきましょう。
はい、
はい、はい、今週も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは今年中にやっておきたいこと、部屋の掃除だったり、うん、こうなんかやり残してたこと、うん、あとはなんかこれを食べておきたいなんていうものとか、はい、なんかこうこの人にこういうことを伝えたいなど、皆様の今年中にやっておきたいこと、または今年中にやろうと思ってもできましたなんていうことがあれば送ってください。お待ちしております。
待ちしております。
さて、ここからは私、はい、ちーちゃんが語り場というものについて説明していきたいと思います。
語り場、
はい、語り場、まあ、これ何それって感じですけど、う
ん、はい、
カタカナで書くのかな、語り
場、カタカナですね、うん、語り場、語り場というのは、はい、総合の学習の一つに組み込まれているもので、
授業の一環、
はい、はい、で12月15日今週の月曜ですね、うん、はい、私たち2年次がロングフォームルームと同理の時間、はい、普通の高校とかでいう総合の時間から、
はい、
で90分間で実際に受けてきたので私の感想も含めて報告したいと思います。
はい、はい、お願いします。
内容をざっくり説明すると、高校生がお兄さんお姉さんとお話をするという学習です。
ほうほう、
はい、高校生が自分より少し年上の大学生や専門学生中心のボランティアスタッフの方がいるんですが、はい、その人たちと進路の話や将来の話をして目標を見つけようというものです。
お、じゃあ大学生とか専門学生の方が大通高校に来てくれるんですね。
はい、はいはい、そうです。で、語り場の方に取材したんですが、語り場の方が強調していたのは、はい、あのですね、斜め上の関係というワードです。
うん、
はい、例えばですね、親や先生が縦の関係とする、うん、で友達が横の関係、
はい、
でこの語り場でお話をする大学生や専門学生は斜め上の先輩という位置になるわけです、
うん、友達と親の中間ですね、
はい、 で、その斜め上の関係だからこそ話せることもあったりするわけじゃないですか、
は
い、友達にも言えなかったり、親にも先生にも言いづらかったりとかすることは、
うん、
でこの語り場で話して、
はい、
その先輩方に話して自分もこうなりたいというやる気や、うん、あと頑張ろうという意欲を引き出すのがこの語り場の目的だそうです、
うんうん、
はい、そこで少し遅くなりましたが、
はい、
今回取材を受けてくださった語り場の方の、
はい、
タッピーさんという方で、
はい、
本名立岡さんなんですが、
はい、
立岡さんと聞いて3年生の方はピンと来てくれたら、
う
ん、
嬉し
いですね。
そうですね、ちょっとあれ知ってる人かなとは思っています
か。もしかしてって思うんです
か。はい、そのもしかして当たってますね、
はい
はい、実はその立岡さん大通高校第4期の生徒会長をしていた、
はい、
本当の先輩、大通高校の OB ですね、
はいはい、
2年前かな。
そうです
、2年前の私たちが1年生の時の生徒会長が立岡先輩でしたね。
はい、
はい、
そうなんですよ。でその立岡先輩が今回語り場のスタッフとして大通高校にお話をしに来てくださいました。で今回取材をお願いした時も久しぶりなんていう風に気さくに答えてくださいました、はい、
うんうん、
あ、すいません、タッピーさんの話になってしまったので語り場の内容に戻します。
はい、
とこの90分の授業の流れをざっくり説明しますと、
はい、
まず最初に高校生 2,3 人と語り場スタッフの1人で小さいグループを作ります。でその中でまずお互いに自己紹介をします。
はい、
で配られたワークシートがあるんですが、そこに好きな歌手やマイブームなどを書いて、はい、まあ、お互いをどんどん知っていくんですけど、
はい、
少し慣れた頃にまた新しい紙が配られて、話を聞きたい先輩を選んでくださいというアナウンスが流れてきたんです、
うんうん、
でその紙には今実際に持ってるんですが、
はい、
A4 サイズに、まあ、いろんな人の話をがあるんですよ、
まあ、こうあらすじというか、はい、そんな感じのですね、
6人ぐらいいるんですかね、
はい、
はい、うん、まあ、これはなんか各部で違うんですよね、午前午後夜間で人が違うんですけど、でその高校生、その語り場のこのお話をしてくださる方が高校生に何を伝えたいかっていうのをざっくり書かれていて、うん、で高校生はそれを見て自分が気になった人をの話を聞きに行くんです、
うんうん、
で2回話を聞きに行くチャンスがあったんですけど、
はい、
まあ、どの方の話もね、すごいこの紙を見てるだけですごい気になって全部行きたいくらいで大変でした、
うんう
ん、はい、ですね、
はい、
でその話を聞いた後自分のグループに戻ってワークシートに感じたことや なんだろう学んだことで、その先輩の話どう思ったかっていうのを記入して最後にまとめに入るんですが、この語り場の特徴の一つとして最後に必ず自分との約束を決めるんですね、
はい、
約束、
はい、はい。今私の手元にある名刺サイズの
小さい紙、
カードが、ね、
小さいカードに自分との約束を書いて、
はい、
でいつでもこの紙を見てこの語り場で話したことを思い出せるようにというものらしいです。
こう自分との約束はちょっとちらっと言ってもらっても大丈夫ですか。
私のグループはちょっと使い方を変えて、
はい、
それぞれにメッセージを書いて、
うん、
頑張ってねっていうメッセージを書いて、
うん、
で何かくじけそうになった時にそれを見てこの語り場での交流を思い出してねっていう風に使いました、
うん、ほうほう、うん、
はい、まあそうですね、すごい嬉しいことを書いてくださいました、はい、
おお、じゃあそれを見てこう辛い時も見てちょっと頑張ろうってなる、
は
い、う
ん、励みにして ね、
はい、はい、私自身もです、ね、大学生の方に話して話しただけですごい心が軽くなったのでいいイベントだなと思いました、
うん、はい、
詳しいことを知りたい方はカタカナで語り場と検索していただくと詳しいこといろいろ書いてありますのでぜひ見てください、
はいはい、
タッピーさん含め語り場の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上語り場の報告でした。
はい、ありがとうございました。
先ほどの曲の一部に乱れがありました。訂正してお詫びいたします。
お詫び申し上げます、はい、
気を取り直してここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にどうぞお付き合いください。さてここからはは
い、私あゆが12月の15日に行った通りチャレンジの報告をしたいと思います。
はい、
まずこの話の中では、 通りチャレンジについて担当の榊原先生にも取材をしてきたので、そのお話も交えてやっていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
さ、まず皆さん通りチャレンジって何か知ってますか？
わかんない。聞いたこと、あの、実はこう打ち合わせの時に初めて聞いて、なんだそれってなってました。
はい、ですね。はい、はい、まずこの通りチャレンジというのはですね、はい、いくつかの項目の中から問題を2つ選んで、1週間勉強して同じ問題を選んだ人たちと10分間測って成績を競い合う個人戦と、同じく1週間の期間の中で、問題を学んで団体戦で行うものもの2つがあります。
はい、1日だけじゃないんだね。
そうですね、
はい、その問題っていうのはこう、あの、計算式とかですか？なんか、
そうですね、
なぞなぞとかクイズとかそういう感じなんですか？
今回は電卓、はい、計算、はいはい、漢字の書き取り、英単語、うん、あと北海道の地名と都道府県の6つと、団体戦がちょっと面白かったの、ね、後で話そうと思います。
は
い、
あ、じゃあ、こう、都道府県のこの形を見て、これは何県かみたいなのを答えるのを1週間学んでクイズを受けるみたいな。はい、
1週間自分でプリントもらって、うん、覚えてやって、うん、当日、いろんなクラスの人と。
あ、じゃあ、なんかちょっとテストで争うみたいな感覚ですね。
はい。で、目的としては進学や就職などに必要な知識を楽しみながら学ぼうというものです。
教養ってやつですか？
はい、うんうん、でこの通りチャレンジ、実はですね、はい、去年の4年次の先輩がやっていたものを今回は1年次がやっていました。
ほうほうほう、
はい、で当時は漢字や単語の他、計算の他にも体育での縄跳びや、うん、スプーンの上にピンポン玉を乗せて走るみたいな、
へー、
そんな楽しいレクみたいなことをやっていたようです、うんうん、でこの通りチャレンジに関して出題させていただいた榊原先生は、
はい、
これを通して生徒にやればできる、これを通して自分の身につけてほしい、あまり勉強しないのではなく積極的に学んでいってほしいということを言っていました、
うんうんうん、
で団体戦に関して、
はい、
みんなで協力してやることが大切なんだということを学んでほしいとおっしゃっていました。
ほうほう、
はい、で先ほども言いました12月15日に私たち1年次がやってきました、
はい、
で今回その中には電卓、計算、漢字、英単語、地名、都道府県の6つがあって、
はい、
私は電卓と計算をやらせていただいたんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
まず電卓、見取り算といって、はい、足し算、たまに引き算があるやつをひたすら長い桁数を電卓で打って出してテクっていう単純作業と、
うん、こうそのそれはなんか2ず3たす5たす7たすなんか20たす
それの
とか引くみたいな、
桁がすごい、
あ、もう何千何百何十何万みたいな、
はい、何万何千だとかっていうものをひたすら打つっていうやつを10分やったのと、
うんうん、
計算が面白いことに、
はい、
なんとか足すなんとかっていうのは確かにあるんですが、
はい、
ブドウ算といって、
ブドウ算、
はい、ブドウの実あるじゃないですか、
はい、
3つ2つ1つになっていくように、うん、3つの中に1から9までの数字がマイナスプラス入ってあって、
うん、
左と真ん中、真ん中と右で足して、
うん、で最終的に1つの計算の答えが出る、
はい、ただし出す答えは1桁の文字だけです。
うーん、
例えば11だったら回答欄には1しか書かない、
あ、下一桁ってやつ、
はい、
あ、
それを単純にやっていくんですけど、
うんうん、
掛け算足し算あって、
うん、
掛け算もある、
はい、単純なように見えてすっごい合わないです。
あ、難しい、はい、計算が苦手な私にも絶対できないです
で先ほども申し上げましたように団体戦に面白いものがありまして、はい、今手元にもあるんですが、
はい、
魚の写真っていうかイラストがありまして、
はい、
その名前を覚えて書くという
。あ、でも魚って分かりづらいですよね、はい、
そうですね、似たようなのもいっぱいいますし、
うん、
ちなみに魚102匹いました。
102多い、はい、
それを全部書くんですか？
そうですね、団体でみんな覚えてきて
力を
合わせて、
あ、まあ、1人、はい、まあ、例えば10人だったら、まあ、1人10個ずつぐらい覚えればまあなんとかなるよね、はい、みたいな、
そうですね、ただしグループがその当日で変わるっていう可能性もあるので、
ああ、じゃあやっぱり自分ができるだけ覚えておかないと、はいはい、
そうですね、
うん、
で実はこの魚当てクイズ、
はい、
生徒にかなり好評があったらしく、
ほうほう、
正解してる人も正解率が高かったクラスも多かったみたいです。
へー、
はい、ただしやっぱり 似たようなのも多いので、うん、苦戦してるグループも多かったようです、うん、で何よりこの計算やら地名やら魚やら、
はい、
1週間をかけて自分で勉強して覚えるっていうことが大切なんだっていうことも、
はい、
やっていくうちで分かりますし、うんうん、何よりやっていったことで自分の豆知識って言ったらおかしいですけど、うんうんうんうん、そのように思えて個人的にはすごく楽しかったです、
うん、なんかこう学校で習うその国語とか数学とか英語以外にもこう、うん、今日なんかこう人と話すコミュニケーションを取るために必要な情報になりますよね、
はい、団体戦とか特にそうだよね、
うん、そうですね、
楽しんで学べるっていいですよね、
はい、うん、力も合わせれるっていう点でもすごくいいと思います、う
んうん、はい、
はい、で、そういった個人で競えるっていう点でもなんて言うんでしょうね、競争心っていうんですかね、
うん、
でお前どうだった、君どうだった、私の方がよくやれたみたいな、
勉強以外に大事なものです、
はい、そうですね、
うん、
まず自分で学ぶっていうことも大切なんだっていうことも身につきました、
はいはいはい、
で1年次は 年内に2回やるそうで、次やるのは2月になりますね。
ちょっと楽しみになりそうですね、
はいはい、すごく今からも楽しみです報告は以上です、
はい、はい、ありがとうございました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは今年中にやっておきたいことです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。さて、先々週ぐらいにですね、まあ、はい、授業を作ったりとか、まあ、大通高校の授業の説明がちょこっとあったんですが、
はい、
まあ、今回もさせていただきます。今回はですね、
はい、
まあ、受験し、高校受験のシーズンも近いということで、ですね、
はい、
学校設定科目というものについて、はい、少し説明させていただきます。
多分、こう、なんか、学校のホームページ見た、こう、通学生が、何これと思ってる人多いと思いますね、
はいはい。学校設定科目と言いますと、まあ、簡単に言いますと、はい、その学校独自の、まあ、大通高校独自の特殊な授業ということです。
はい。
まあ、ちょっと難しく言いますと、学習指導要領ではない、独自の教科、例えば学習指導要領っていうのは国語1とかなんか数学1とか英語1とかではないけど、うんうん、まあ必要な授業というか必要な教科の授業、は
い、必ず取らなきゃいけない授業とかですよね、
は
い、
まあ必ず取らなくてもいいけど必要な授業っていう学校設定科目、うん、ちょっと難しいんですけども、
はいはい、
まあいくつかありまして、大通高校の中でも学校設定科目というのがもう30種類以上あります。40種類近くあります。
はい、
というので、まあ、どんな特殊な授業があるのかっていうのを少しだけ説明させていただきます。
はい。
紹介させていただきます。あと、国語、まず国語ではですね、はい、生活国語といった、うんうん、まあ、普通の国語とはちょっと違った感じの授業でしたり、うん、あと、数学でも数学工房という授業でしたり、はい、あとは、商業系とかでもありますね。
はい、
よくわかる商業と経済。
うんうん、
あとはそうですね、体育だったら柔道とか、
うん、
あの体育の中でやる柔道じゃなくて本当柔道だけやる柔道ですね、こちらは、うん、あとは、そうですね、実用書道とか、
うん、
芸術では気学表現とか、うん、あと英語でも生活 LL 英語とか、
は
いろいろあるんですけども、
はい、
多分皆さんこう授業を作っていく上で、
はい、
結構取るとは思うんですね、一つや二つや、
そうですね、
学校設定科目というものは、はい、皆さんこのメンバーの中で取った方いらっしゃいますか。
まあ、はい、取ったことありますね、まあ、
僕も取ってるんです。ちーちゃん以外は大体取ってますかね。
はい、
僕はですね、はい、今までハングルという授業があります、
うん、
韓国語ですね、
はい、
実は韓国語以外にもですね、
はい、
あるんです。韓国語以外には日本語、
はい、
まあ、こちらはあの海外の生徒もいるので、はい、こちらのために日本語の授業があったり、
はい、
あとは中国語、 ロシア語と、いくつか、全部で4種類かな、ございます。まあ、ハングルも、ハングル入門とハングル発展があって、入門は、まあ、基礎的なことなので、僕も結構テストとかでも、まあまあいい点数が取れたんですけど、発展となると、ちょっとだいぶ難しい授業になってきて、ちょっと難しいけど、まあ、ためにはなったかなって思いますね。こちらも単位になるので。
はい。
あとは、表現メディアという、
それは私も撮りましたね。はい
はい、あじゃあ、まあ、Mac を使って、普通は Windows とかね、使うんですけども、じゃあ、Mac という、まあ、なんだろう、あのパソコン。
パソコン
特殊、ちょっと、
あのリンゴのマークの
リンゴの Apple のね、パソコンを使って、動画を作ったり、はい、今は、ちょうど授業では、学校紹介、ビデオっていうのを作って、まあ、学校の踊り高校の紹介するなんか写真とかを使った、まあ、動画を作成しております。で、いろいろ面白い授業があるんですけども、ほのほのがどうやらね、学校の学校設定科目、もちろん必履修科目っていうね、必ず取らなきゃいけない科目も、
取った上での、
設定科目めっちゃ取ってるってことで、
この学校設定科目何個でも取っていいわけではないんですよね。
あ、制限がある
んですね。はい、制限は1人20単位まで取っても大丈夫なんですけど、この間のその4年生の時間割を作った時に数えると、ま、なんと20単位ぴったり取ってたんですよ。これ以上はもう取れないからって担任の先生に言われるんですけども。で、20単位取ってて、何を取っ、まあ、その4年生でも含まれ、4年生まで全部取ったら20単位になるので、まだ受けてない授業もあるんですけれども、今まで受けたのはフィールド科学、これ科学系の授業なんですけど、フィールド科学、動物の生態、暮らしの緑化、もうここら辺はこう畑だったり、こう虫を捕まえて、こうなんか虫のこう生態を調べたり、なんかをやった授業で、あとは先ほど言った生活 LL 英語、こちらはちょっとこう普通の英語よりはこうラフな感じで、こう曲、英語の曲を聞いてどういう曲なのかなっていうのを知ったりする授業でした。あとは先ほど言った表現メディア、で4年生で取るのは数学工房とビジネススキルズ、こちらはなんだ、文章とかエクセルとかを使ったりする授業ですね。あとは陶芸です。はい、これで20単位は私は取ることになります。
すごいですね。
はい、多分なんかでも結構先生の言う話だと結構気づいたら超えてて、こう単位として見なされないなんていうこともあるので、皆さん結構気をつけた方がいいかと思いますね。はい、
まあ、今ほのほのが言ってくれた中にも、まあ、いくつかあるんですけども、それ以外でですね、1年次専用の学校設定科目、チャレンジベーシックという授業がありまして、こちらは僕の隣にいる1年次のあゆが、今撮ってるのかな。
今撮ってます、やってますね。
こちらはどういったことをやってるんですか。
これは小学校や中学校の時に学んだことや勉強がちゃんと理解できなかったり、高校生活でのそういう国語や数学理科など普通の授業にちゃんとついていけるかが心配だっていう人のために、基礎をもう一回学び直せる科目になってますね。
じゃあ普通の国語とか英語とかの基礎学習的な感じで、中学校の復習とかもそうですかね。まあ、そちらは1年次専用なので、ぜひまあ、入学考えてる方はこちら取ってみてはいかがでしょうか。
はい。
はい、あと、ジョブトレーニングとか、就職に向けた、まあ、こちら卒業人数が中心になるんですけども、そういった必要な授業もたくさんあるので、ぜひぜひ入学して時間割り作る際には、ぜひ学校設定科目入れてみてはいかがでしょうか。
はい。
というわけで学校設定科目についての話、この辺で終わりたいと思います。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからはですね、まあ、最初のオープニングでも言いました通り、今年最後の彩り大通通信なので、まあ、ちょっと気が早いですけど、2014年のメディア局についてをざっと振り返っていきたいと思います。
はい、
まあ、もうすぐ行きますね。
はい、
1月から3月ざっくりまとめましたけど、まあ、何してましたっけね。3月がプレゼンテーション大会がありましたね。で、プレゼンテーション大会では彩りが、ステージ発表で1年の歩みを発表しました。はい、私と、ステア先輩と、シェリー先輩
が出ましたね。
はい。そして、4月、新入生歓迎会が一 きなりありまして、
はい、
これは
あゆちゃんが一番印象強いんじゃないかなと思うんですけれども、
見る側だけど、
すごいんですけど、はい、正直な話、はい、目の前の人がでかくて何も見えなかったっていう。
ちなみに、はい、この新入生歓迎会で、メディア局も動画作って発表したんですけど、その動画作ったの、私なんですよね。覚えてますか？
すっごい両端だけ。
両端だけ。
おいでますね、メディア局みたいな。
はい、書いてありましたね。
あ、ギリギリ尾が見えたぐらい。
すっごい頑張って作ったので、
はい、はい、それももう今時期から作ってたよね。
そうですね、うん、冬休みも
去年の12月から、
はい、うん、冬休み入ってちょっと打ち合わせ始めて、うん、で冬休み明けから本格始動して、うん、できたのが当日の朝、う
ん、ヒヤヒヤしました。あれは、
まあ、でもね、その努力のおかげでこうやって今後輩たちが入ってくれてるのは嬉しいことですね。
はい、はい、うん、次から次の新入生歓迎会は
もっと余裕を持ってこう使ってほしいですね。
はい、1年次に託します。
はい、
はい、頑張ってください。
はい、そしてですね、5月から6、7、8でなんか目立った行事ってありましたっけ？
5、6、7、8
夏場ですか？
私立合同説明会がありましたね。
そうですね。学校説明会。
はい。こちらも、こう、大通り通信風な発表を
ラジオ風に
しましたね。
うん。
はい。7月28日でしたっけね。
は、う、い、ん。
で、あ、彩りの、私含め数人が出て、
はい。
その説明会をしました。
札幌市民ホールだったかな。
はい。はい、なんか、すごい、私的な感想で言うと、
はい、
普段職員室でバラバラな先生方がいっぺんに狭い楽屋でふっと集まったのですごい威圧感が
緊張した。
すごい緊張しました。面白かったですけどね。はい、あと、まあ、8月とあと10月にも説明会、
うん、2回、はい、
ありましたね、はい、
学校での大通り高校でやる説明会がありました。
はい、
はい、それはすごい個人的に大きな行事だったかなと思います。
はい、
はい、そして間にあります9月、
9月です。
9月は
山場でしたね。9月が、はい、
よかった
。まあ何かというと学校祭が、
はい、はい、もうメディア局の一大行事でございますね。
はい、はいはい、学校祭では、まあ、今引退されました。引退というか、
はい、
私になりましたけど、
はい、
この方の先輩がすごく頑張って、
はい、まあ一応こう、うん、てっぺんに立ってうろうろしてましたけど、
ね、
はい、頑張れてました。
はい、
はい、
皆さんこの学祭、学校祭でなんか思い出とかあります？なんか、
いやもう全体的に忙しかったイメージ。はい、あ、でも、うん、結構学校祭は楽しめたかなと思いますね。
あゆどうだった？初めての学校祭
ってで。忙しかったし、いろいろ関わることも多かったせいか、
うん、
一年次の交流がやけに深まりました。
それはもうね、やっぱり深まるポイントだよ。
うん、
結構毎年なんかやっぱそこがこう。学
祭をきっかけに、
うん、仲良くなる。
みんなと仲良くなる、
う
ん。
すっごい仲良くなれたんじゃないかなって自分では思ってます。う
ん、多分みんなもそう思ってるよ、きっと。うん、
だといいです。
はい。そしてですね。
はい。
まあ、10月は先ほど言いました学校説明会があって、
はい、冬かな次。
そうですね、11月、12月。
はい。
彩りがあれじゃないですか。
100回だったり、2周年だったり。
はい。
比較的にメディア局の中で11月って仕事がないなんて言われますけど、うん、でもなんかバタバタしてましたよね、はい、今年は、うん。
なんかバタバタしてましたね。
1年通して今、いろんなね、お仕事が。うん、
やっぱ年々増えてますよね、うん、頼まれることが、
はい、
まあ、嬉しいんですけれども、
はい、
うん、
あと、
ね、はい、
まあ、この1年を通すっていうといろんな方がこの彩り大通り通信にゲストに来てくださったりしましたね、はい、
学校の先生はじめ校長先生も来てくれましたし、う
ん、あとはトマトさん
来てくれたり、う
ん、はい、
はい、
なんかすごいあっという間の1年でした、
うん、
はい、
はい、はい、まあそうですね、これから次皆さんにお会いするのは年明けなんですが、
はい、
はい、メディア局はこれからも冬休み中も頑張っていきますので、
はい、
仕事あるもんね冬休みも、
はい、よかったらなんかブログとかもね、
はい、多分更新されていくと思いますので、はい、
見てくださると嬉しいです。
はい、
はい、 こんなとこで2014年のメディア局についてのお話を終わりたいと思います。
はい、
してきました。彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、そしてここでメッセージが2通届いたので、はい、この年末なんかいい感じがしますね、はい、それでは読ませていただきます。
はい、
とラジオネーム柳井さんからです。彩り大通り通信の皆さん、こんにちは。今年最後の放送みたいで、地元東区民ですので聞かせていただいております。
ありがとうございます。
ちなみに、自分の部屋のお部屋の年末の大掃除をすべて終わらせました。今回必要ないものはゴミとして処理したのではなく、フリーマーケットに出して売りに出してみました。意外と自分ではいらないと思うものでも必要としている方はいると思うので、大掃除でいらなくなったものをゴミとして処理するのではなく、売りに出すのも一つの手だと思います。彩りの皆さんには素敵な年末を過ごしてほしいです。これからも番組応援しております。という、こう、一部ちょっとメッセージ中略してしまったのですが、
はい、
こうね、いっぱい書いてくれて私たち嬉しいので、
はいはい、
皆さん、私たちすごい喜んでます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてもう一つ、ラジオネーム響さんからです。やいや、とりどりメンバーの響だよ。猫とくっついて今ラジオ聞いてます。いいだろう。私土曜日は基本的にバイトだから彩り聞くの久々ですの。ほのほの先輩、せいや先輩、ちーちゃん先輩、あゆちゃん頑張ってください。ちなみに今年中にやっておきたいことは親孝行です、というこうパワフルなメッセージ、はい、響ちゃんからいただきました。
彩りメンバーでしたね。
ちょっとどう反応すればいいか分かんない、
はい、私たちもちょっとびっくりしたんですけど、まあ、メッセージいただきました。ありがとう、お二人、柳井さんと響ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングですが、
はい
はい、まず曲テーマですね、
はい、
曲テーマ多分聞いてて分かるんじゃないかなと思いますけど、
一択ですね、
はい、クリスマスです、
はい
はいはい、ちょっと新しめの曲が多いかなと。
先週もクリスマスだったね、曲テーマ、
はいはい、
まあ、先週は割と懐かしいというか、
そうですね、
昔のクリスマスソングが多かったかなと思うんですけど、
はい、
2週続けてクリスマスをお送りしてきました、
はい、クリスマス特集でした、
はい、クリスマスの曲流しましたけど、皆さんクリスマスの予定は。
それ聞くんです
。え、ないんです。
いや、あります
よ。ありますよ。なんでみんなそんな目を泳がすんですか。
ありますよ。
はい。
私は、あれですよね、せや先輩。
そうですね、25日は、あれですよね。
メディア局の、
合
計8人。
8人ぐらいで、ゲーム、
はい、おー、楽しそうですね。
テレビゲームで、
うんうん。
で、最近8人で遊べるテレビゲームソフトが出たので、それ8人でね、
は
い、やろうかなって思って、
はい、
ちょっと入ってますね。
それが楽しみです、
うん。あ、いいじゃないですか、そういう友達と過ごすクリスマス。はい。はい、あゆちゃんはどうですか。
バイトです。
あー、
アルバイトね。
アルバイトです。
クリスマスのバイト。
はい。私クリスマスなんだろう、特に今のところ予定は決まってないんですけれども、まあ多分毎年家族と過ごしてるので、まあ家族と過ごせたらいいなと思ってます。
そうですね、
はい、
そうなんですね、うん、
はい、
まあクリスマス皆さんも楽しみにして楽しく過ごしてほしいなと思います、
はい、美味しいもの食べてね。
そう、そしてクリスマスはもう冬休みだからね、
はい、
イエーイ、
踊り子が23日から冬休みですので、
はい、楽しみ、
楽しみですね、
はい
はい、それじゃあ内容をざっくり振り返っていきます。
今日の内容ですね、
はい、
はい、まず最初に語り場の説明をしました。これはね、なんか噂に聞くと大通高校何年次かちょっと分かんないんですけど、
はい、
今年度中にもう一度あるそうなので、
はい、
まあ大通高校の生徒がいたら楽しみにしていてください。
はい、
はい、そしてその次、通りチャレンジのお話を、
はい、
今からしてもらいました。
はい、はい、
次あのは2月です。
お、2月、はい、
その時の報告も楽しみにしてます。
はい、
はい
はいはい、そして後半、学校設定科目の話をしましたね。
はい、
あの先ほど言わなかったんですけども、
はいはい、
他にもなんか札幌の勉強、札幌探究とか、
う
ん、あと博物館学習、博物館実際に行って学ぶ授業とかもあるので、本当面白い授業、ためになる授業たくさんあるので、
はい、
おすすめです。
はい、
はいはい、そして最後フリートーク、1年のメディア局の振り返りをしました。
ちょっと振り返りましたね。
はい、まあこうやって考えると1年ってやっぱりあっという間ですね。
はい、
あっという間ですね。
はい、まあまあでも今日ちょっとうなってることが多い気がするんですけど。
まあでもこう来年もまた楽しく1年過ごしたいですよね。
そうですね。
して今年に悔いが残らないように過ごしていきたいと思ってます。
残り11日ですね。
はい、
ちなみにですね、今年中にやっておきたいこと皆さん終わりました？
終わりました。先々週に話した部屋の片付けとクローゼットの整理とゲームを終わらす、全部終わらせました。
おすごいですね。
すごい、
はい、勢いで全て終わらせました。
僕まだ大掃除やってないんで。
お、頑張ってください、はいはい、
頑張りたいと思います。
はい、私本は残りの数十冊ぐらいですけど、問題はゲームなんですね。ゲームなんですよね。
ゲームを買いすぎた。
いや、終わるどころか増えちゃいました。
あらあら、まあ、それもこう冬休みの休みを利用しながら、はい、ぼちぼちと、
まあ、勉強も忘れずにですね、
そうですね、
遊びも楽しめたらいいなと思います。
はい、
はい、今年最後の放送、皆さんお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送はちいちゃんと
せいやと
あゆと
ほのほので
お送りしました。次回の放送は1月10日の夕方4時になります。はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
良いお年を。